食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今空前の農業ブームと言われているのを皆様ご存知でしょうかね。今年の春先からノギャルというものがね、出てきましたね。ご存知ですか？東京の渋谷に集まる若い女性たちですね。奇抜な格好でね、田植えをしたりね、野菜を育てたりと。テレビでご覧になった方も随分いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ノギャルの中心になったのは藤田さんという24歳の女性でね、農業を始めたのは日本の食料自給率アップのプロジェクトに賛同したことがきっかけになったそうなんですよ。他にもですね、都市部ではビルの屋上のビル菜園とかね、農業の雑誌も人気になっていますしね。芸能プロダクションのアミューズでは今年4月に農業部門を立ち上げました。テレビやブログでそこに所属するタレントが農作業を行う様子を公開していて、視聴率もいいようですね。そして企業も農業に続々と参入していますね。昨年夏から始めたのはセブン&アイホールディングス。千葉県富里市に、農協や農家と共同出資しまして、農業生産法人を作りましたね。初年度の収穫は、大根やキャベツ、小松菜など130トンです。この野菜は千葉県内のイトーヨーカ堂などで販売されているほか、グループ会社のファミリーレストランでも使われていますね。さらに売れ残った野菜や残飯も回収して堆肥にしてですね、循環型農業を目指しているそうなんですね。そして今年9月から始めたのはイオンです。こちらは茨城県の牛久市で、地元自治体から農地を借りるという農地リース方式だったそうなんですね。作った野菜をプライベートブランド、いわゆる PB 商品としまして、安く売って安心安全で自給率アップにもつなげようという素晴らしい志ですね。この他にも JR 東海が愛知県内で始めた農園で、系列会社のフードサービスやホテルなどに野菜を供給したり、三菱樹脂というビニールハウスの販売などをしている会社が参入を検討したりですね。ローソン、自分たちの田んぼで作った米粉パンを売り出すなんて言っておりましたしね。これまで例えばカゴメやキューピーなど食品会社が農場を持っているというのはあったんですね。食品会社ではない企業がですね、農業に参入しているというのが最近の傾向になってきましたね。実はこの背景には一般企業や個人が農地を借りやすくするというね、農地法改正の動きがありましたね。これによって農業人口を増やしたり、放置された農地を解消することが期待されています。今までね、1ヘクタール以上でないとね、農地は許されなかったのを、それより小さくて小分けにしても大丈夫みたいな風になったんだなってきたんですね。そして国内ではそんな働きの一方で、世界はどうかと言いますとね、世界では農地の囲い込みが進んでいるんですね。ある民間の研究所の発表では、世界の国や企業が食料確保のため農地を賃貸で囲い込む動きが出てきておりますね。その面積が2500万ヘクタール、日本の面積の3分の2の広さなんですよ。農地の長期リースということですね。投資国は中東の産油国や中国、欧米、日本も含まれております。農地を貸す方はアフリカや東南アジアなどがその対象になっておりますね。 エコロジカルフットプリントというのがありますよね。これはご存知でしょうかね。食料をはじめ製品、住居、道路など人の生活がどれほど地球に頼っているかを示した数字でしてね、日本人1人当たりのエコロジカルフットプリントは 4.3 グローバルヘクタールなんですね。一方、日本の国土面積から割り出した1人当たりのキャパシティは 0.9 グローバルヘクタール、つまり日本人の生活は日本の国土が持つ生産能力の 4.8 倍にもなっているということなんですね。この計算でいくと、日本の国土で純粋に養える人口は現在の 21%。 土地が小さいですからね、本当は、住めないということになっちゃうんですよね。日本以外の地球の土地に依存して我々日本人というのは生きてるんだということにはなっちゃうわけですよね。日本はですね、日本人がもし、今の生活を続けるとですね、何せ、地球がいくついるかっていう計算があるんですが、 2.4 個必要なんですね。アメリカなんか 3.6 個必要なんですけど、まあそれだけね、レベルの高い生活をしていることにはつながるんですが、日本もね、 2.4 個ね、地球がいるっていうのも困ったもんですね。ということで、今の農業ブームは食に対する関心の高さが後押しているように思いますね。食と脳の関係を理解できる人が増えているということは、まあまあいいことだと思いますよね。食育の時間、服部幸男でした。